あなたは今パソコンの画面を見つめていると少し想像してみてください。
はい。
チャートのローソク足は穏やかに上下していて、引いておいたトレンドラインも完璧です。全てが予測通りに進んでいるように見えます。
まあトレードをしていて一番安心する瞬間ですよね。
そうなんです。でも次の瞬間、何の前触れもなく価格が滝のように急落します。設定していたストップロスを無残に突き抜けて、あなたのポジションは一瞬にして吹き飛んでしまうわけです。
本当に多くの人が経験する挫折です。
一体何が起きたんだって頭を抱えた経験、トレードをしているなら絶対に一度はあるはずですよね。ようこそ今回の深掘りへ。今日の私たちのミッションは非常にクリアです。
隠されたメカニズムの解明ですね。
その通りです。株価のボラティリティ、つまりこの理不尽とも思える激しい値動きの背後にあるメカニズムを解明します。突然の暴落に巻き込まれるのではなくて、プロのように市場の動きを予測する方法をあなたと一緒に学んでいきます。
はい。そして今回私たちが分析する情報源は pbnews.mp4 という極めて実践的なトレーディング戦略を解説したビデオです。
これただのテクニカル分析の解説じゃないんですよね。マクロ経済のニュースや銀行の休業日が株式市場のプライスアクションをどのように直接的に支配しているかを解説しています。
そうですね。このビデオが提示している最も重要な視点はニュースの中身ではありません。インフレ率がどうだったかとか失業率がどうだったかではなくて、いつそのニュースが発表されるかというタイムスタンプこそが全てだということです。
つまりタイミングが命だと。そこで重要になってくるのがカレンダーの存在ですよね。
ええ、まさに市場の天気予報です。
よく天気予報を見ずに海に出る船乗りはいないって言われますけど、カレンダーを見ずにトレードするのはそれと同じくらい危険なことなんです。そこで登場するのが forexfactory.com というツールです。
はい、プロも愛用する非常に有名な経済指標カレンダーですね。
このツールを使ってまずは休場日を網羅します。ビデオでも具体的な休場日が挙げられていました。元日とかキング牧師記念日、大統領の日、聖金曜日、戦没者追悼記念日、それに奴隷解放を記念するジューンティーンス、独立記念日、労働者の日、感謝祭、そしてクリスマスです。
ニューヨーク証券取引所、いわゆる NYSE の通常の営業時間は午前9時30分から午後4時までですが、休場日だけじゃなくてクリスマスイブのような早期閉場の日もありますからね。
そういう日に限ってチャートが全然動かない画面をにらみつけながら、なぜブレイクアウトしないんだってイライラしているトレーダーがどれほど多いことか。
自分が海に出た日がそもそも風が吹かない日だったと気づいていないわけです。
ここで興味深いのは情報源の徹底したフィルタリング戦略です。
フィルタリング、つまり不要な情報を削ぎ落とす作業ですね。
その通りです。フォレックスファクトリーを開くと世界中のありとあらゆるニュースが並んでいます。でもこの戦略ではナスダックや S&P500 を取引するためだけに焦点を絞ります。
ということはアメリカの株価指数に直結するものだけを見るわけですか？
ええ、だからイギリスのポンドとか日本円、ユーロ、カナダドルといった他国の通貨に関するニュースは一切無視します。米ドルのニュースだけに完全に絞り込むという合理性を持っています。
ちょっと待ってください。そこは少し疑問に思うリスナーもいるんじゃないでしょうか。
と言いますと？
だってナスダックに上場しているような巨大テック企業はグローバルにビジネスを展開していますよね。ヨーロッパの経済状況とか日本の金利動向だって彼らの収益に影響を与えるはずです。それなのに米ドル以外のニュースを完全にシャットアウトしてしまっていいんでしょうか？
素晴らしい指摘です。ファンダメンタルズの観点から言えば、確かにグローバルなマクロ経済は企業の長期的な業績に影響を与えます。
ですよね。しかし私たちが今話しているのは長期投資ではありません。日々のプライスアクション、つまり秒単位や分体での短期的な流動性の奪い合いについてなんです。
ああ、なるほど。タイムフレームが全く違うと。
はい。市場を動かしている巨大なアルゴリズムは SPX や NDX を取引する際、米ドルの流動性に直接リンクしたイベントを最も重視してプログラムされています。他国の指標発表時にも多少のノイズは生じますが、市場の構造そのものを破壊し再構築するほどの巨大な資金が動くのは米ドルの重要指標が発表される瞬間だけなんです。
だからこそノイズを徹底的に排除することが生き残る鍵になるわけですね。
そういうことです。
ここからが本当に面白いところなんですが、フォレックスファクトリーではニュースの重要度がフォルダの色で視覚的に分類されていますよね。
ええ、黄色、オレンジ、赤の3種類ですね。
この戦略の大胆なところは、影響度が低い黄色のフォルダや中程度のオレンジのフォルダさえも完全に無視してしまう点です。カレンダーのフィルター機能を使って表示させるのは、最も影響度の高い赤いフォルダのニュースだけ。これだけを狙い撃ちにするんです。
極端に見えるかもしれませんが、これこそが市場のノイズから身を守るための唯一の盾になります。
では、その赤いフォルダのニュースが発表される瞬間に、チャートの裏側で何が起きているのか、ここからは少し緊迫感のあるシナリオで解剖していきましょう。
例の木曜日の朝のシナリオですね。
はい、あなたも一緒に想像してみてください。市場に何も起きていない静かな木曜日の朝です。時刻は午前8時29分。ブレイクアウトを狙ってポジションを持つには悪くないタイミングに見えるかもしれません。
しかし、8時30分に失業保険申請件数という赤いフォルダのニュースが発表されます。
その瞬間です。チャート上に信じられないような急激な値下がり、ドロップが発生します。価格が文字通り滝のように落ちていくんです。
ここでアルゴリズムが地動を吐きます。ニュース発表時のみに形成される異常なほど長いロウソク足のヒゲが現れるんです。下落方向への急落であればデータロー、上方向への急騰であればデータハイと呼ばれます。
その極端に長いヒゲというのは、単なる一時的なパニック売りの結果というわけではないんですよね。
違います。これがなぜ重要なのか深く掘り下げてみましょう。この異常なヒゲは価格帯に巨大な不均衡を生み出します。インバランスと呼ばれるものです。
インバランス、つまり買い通りのバランスが崩れた空白地帯ですね。
その通りです。そしてこの空白地帯は巨大な磁石のように機能して流動性を吸収します。市場は効率的なシステムなので、その残された未処理の流動性を後から回収しようとするんです。
つまり後になって価格がそのヒゲの先へ引き寄せられるという市場の習性があるわけですね。
はい、アルゴリズムが残した巨大な足跡であり、後から価格が戻るための明確なターゲットになります。
そこで新たに問いかけたいんですが、もし急落を見てただパニックになるのではなく、それがデータローという磁石だと理解できたら、あなたの視点はどう変わるでしょうか。
恐怖ではなく、システムを理解した上でのチャンスとして捉えられるはずです。
さて、これを具体的な戦略として紐解いてみましょう。この現象を利用するためのトレーディングの基本ルールです。
ここからが実践編ですね。
はい。最大の鉄則は、ニュース発表前やプレマーケットでは絶対に取引しないということです。
これを守れないトレーダーが本当に多いんです。
例えば、午前10時に赤いホルダーのニュースが控えているとします。NYSE は9時30分に開きますから、最初の30分間はボラティリティもあって、どうしてもトレードしたくなりますよね。でもこの手法では9時30分から10時までは取引を引かれるべきだと教えています。
その30分間はまさに罠を仕掛けるための時間だからです。機関投資家やアルゴリズムは10時のニュースに向けてリテールトレーダーを間違った方向へ誘い込みます。
そして10時ジャストに大きなヒゲを作って、誘い込んだトレーダーのストップロスを狩るわけですね。
ええ、だからこそその価格操作が終わった後の10時から11時の間に取引を行うんです。
待つことの美学ですね。これを全体像に結びつけると、午後のセッション、つまり PM セッションでも同じ罠が待っていることがわかります。
特に午後2時の FOMC やジェローム・パウエル議長の発言がある日などは顕著ですね。
ニュース発表前の市場って本当に方向感がなくて、ただ狭いレンジでランダゲーゲするチョッピーな値動きになりますよね。なぜ市場は事前に方向性を織り込まないんでしょうか。
巨大な資金を動かす機関投資家にとってリスクが大きすぎるからです。FOMC の声明文のたった一つの単語で相場がひっくり返る可能性がありますから、彼らは発表前に市場から資金を引き上げます。
流動性が枯渇するから、少しの注文で価格が飛んで無秩序になるんですね。
その通りです。だから午後2時以降、機関投資家が再び市場に資金を投入して方向性が明確になるまで待つことが重要なんです。
ここで一つリスナーのあなたにも考えてほしい面白いパラドックスがあります。ボラテリティって普通はリスクが高くて危険なものとして避けられますよね。
一般的にはそう思われていますね。
でもなぜこの戦略では高重要度ニュースがある日が最高の取引日で、ニュースのない月曜日が最悪の取引日だと言われているんでしょうか。
それはボラティリティに対する認識の違いです。ニュースによるボラティリティこそがクリーンな値動きを生み出すエンジンだからです。
なるほど。先ほど言っていた磁石ができるから目的がはっきりするわけですね。
ええ、逆にニュースがない日は市場が次の引き金を待っている状態です。値動きが遅くてただ行ったり来たりするだけの悪条件になります。
だから情報源のスタンスとしては、月曜日は取引を避けるかペーパートレードにとどめるべきだとしているんですね。
そうです。無理にリスクを取る必要はありません。
つまりこれは何を意味しているのか。フォレックスファクトリーのような経済指標カレンダーは単なる予定表ではありません。あなたの資金を守るための究極のリスト管理ツールなんです。
全くその通りです。
初心者トレーダーが午前8時15分にポジションを持ったまま失業保険の発表を迎えたり、午後1時59分に買い注文を入れたまま FOMC の2時ジャストをまたいでしまうことの恐ろしさ。
そんなことをすればニュース発表直後に一瞬で清算、つまりリキデートされて口座が破滅してしまいます。
リクイドされるというやつですね。
それを防ぐための知恵こそがカレンダーを確認して赤いホルダーを待つということなんですね。
この戦略は非常に重要な問題を提起しています。
はい、ここで最後にあなたに少し考えてみてほしい深い問いがあります。市場がその時間の大部分を単にスケジュールされたデータの発表を待つことだけに費やしているのだとしたら、
そして発表と同時に機械的な不均衡を作り出しているのだとしたら、
私たちが日々見ている株式市場の値動きは果たして現実の経済を反映しているのでしょうか。それとも単にニュースのスケジュール表そのものを取引しているだけなんでしょうか。
人間の感情を持たない AI がミリ秒単位で戦う世界では、チャートは現実社会と切り離されたゲームになっているのかもしれません。
次にチャートを開き赤いホルダーの時間が迫ってくるのを見たとき、ぜひこの問いを思い出してみてください。
それでは今回の深掘りはこの辺で、あなたにとって市場の裏側を見る新しいレンズになっていれば嬉しいです。